君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
私たちの豊かな暮らしの陰には、数々の数理的な発見やコンピューターの進化があります。それに気づかず便利さだけを享受していては、少々危険かもしれません。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は義歌大情報知能工学系関野秀夫先生と、密かに進むバーチャリアリティについてお届けします。
お忙しいんですか？
忙しいって言えば忙しいですけども、多分世間の人から見ると好きなことやってるんだから、それは忙しいに入らないかもしれないですね。
先生はね、もういつもすごい楽しそうにご自身の分野のお話をされるんで、
でもみんなそうじゃないですか、研究者
だから。まあそうですけどね、もっと違うことやりたいなと思ったりすることってないですか？
しょっちゅうですね。
しょっちゅう。
だいたい道を歩くとすぐにそっちの横の方のなんかことをやりたくなりますよね。
先生ってご自身の専門以外にご趣味とかあるんですか？
ありますよ。
趣味っていうか、例えばこれ
を
ね、
奥の方に行ってしまいましたが、お意外なものが出てきました。でそれ尺八ですか、先生？
僕尺八家なんです、実は。
せっかく出したら FM ラジオですし、お願いしますよ。
アメリカで路頭に来る、迷ってた頃はそれで生きてましたので。
おいくつぐらいの頃の話？
そう、30とか40の間ぐらいですね。
結構大人じゃないですか。
まあそうですけど、だって大人になってから行ったんだから、アメリカ
で。尺八家だった時代がずっとあったわけなんですね。
尺八家だった時代はずっと今でも、
今も
最後までそうなんですけども、アートは食えないものなので、サイエンスはたまたま食えるものになってるだけです。
今日本当に尺八のお話も伺いたいんですけれども、今日先生のご専門
シミュレーションですね。
シミュレーション、
はい、
今本当にバーチャルリアリティな時代になってると。
はい、
僕らバーチャルリアリティっていうと、ゴーグルかけてゲームやったりとか。
そうですね。でもあれも十分リアリティとバーチャルの世界がひっくり返るぐらいリアルでしょ。
リアルです。
例えば僕らの専門であるマテリアルズサイエンスですか、材料科学というものなんですけども、なんか硬いとか柔らかいとか光るとか色があるとか言ってるけども、その原因があるわけですよね、分子とか原子に。
なぜ硬いのか、なぜ柔らかいのか、
なぜ色があるのか、なぜ匂いがあるのか、
うん、
そういう原因は分かってて、その原因を支配しているミクロの世界、今ナノって言葉が一般的になったんで、ナノ、またサブナノの世界を支配している原理も、物理で分かってるわけですね。ただ、それを実際に計算する能力がなかなかなかったんですけども、量子力学にのっとって、その原子や分子の世界は支配されてるんですけども、量子力学が台頭してくるのが20世紀の初頭なので、もう100年近く経ってるんですよ。
はい、
でその時は物理学にとってはもう革命的な世界で、相対性理論と量子力学っていうのが旧来の物理をひっくり返すような新しいものとして出てくるんですけども、物理の世界としてはそういうものだけど、一般の人はそれでどうなんだっていうようなことなんですけども、実はその2つとも現代の人が強烈に影響を受けてるわけなんですよね。例えば電子レンジですか、ああいうのが、みんな中から温まるのを普通と思ってますけども、昔はできなかったですよね、その簡単に。
電子レンジなかったですからね。
なかった時は、でもその原理は分かっててですね、大体の食物は水をほとんど含んでるので、水の回転とか振動と同じ、エネルギーのようなものを そのマイクロウェーブその周波数を入れての中から中っていうか全部温めるってそういう原理なんですけども、うん、それも量子力学的な考え方ですね、
うん、量子力学が発達したから僕らはあったかいお弁当が食べられるわけなんですね
発達したからっていうか、まあ、原理が分かんないとみんなやっぱり使えないのででも原理は分かってたんだけどそれが実現してくるのはもっと後なわけですよね。例えばもう一つのすごくみんなお世話になっているのはあのなんていうの場所分かるやつ
カーナビゲーションですか。
まあ、カーナビもそうですけどあの衛星通して自分がどこにいるか分かるじゃないですか。
あ GPS
GPS、うん、GPS もだから相対性理論の補正ないと全然できないんですよ。
あそうなんですか。そう
重力とかそういうのの補正やんないとあんな正確に出ないんですよね。
相対性理論使ってるんですか。
使ってますよその補正使っているので、うん、物理の最先端というかみんなすごい難しいなと思ってるようなことを実は非常にお世話になってるんですよみんな、うん、
はあ、今で僕の車にも乗ってますけどねみんな相対性理論のお世話になってるんですね。たまにあの夜やってる NHK の難しい番組で見るぐらいの単語でしたけど相対性理論なんて
そうじゃないんですね。
そうやって世の中の役に立ってるんですね。
そうですね。それでそのシミュレーションっていうのはそれをちょうどつなぐというか理論の数式で表せてるので、うん、実験家とかそういうデバイス作る人はそのアイディアでいろいろ作れるんですけども、うん、あるすごく特殊な今の相対論的な補正とかの計算は、まあ、ある程度近似でできますけども、うん、新しい物質を設計するとか、うん、もうちょっと複雑な予想とかになってくると大きな計算が必要なんですよね。
昨日までなかったものを作ろうとすると。
そうですね、うん、それに、まあ、今は、うん、一番じゃなきゃいけない K コンピューターが登場してくることになるわけです。
K っていうとスーパーコンピューター。
そうですね。
ああいったものでこうシミュレーションっていうのはやってる。
別に K を使わなくてもできるシミュレーションはいっぱいありますけども、うん、K じゃないとできないシミュレーションもあります。
もう最先端のそういったマテリアルのシミュレーションをするときっていうのはスーパーコンピューターが出てくるわけなんですね、
はい。まあ、僕はね実はあの一番じゃなきゃならない理由はそのこういうサイエンティフィックコミュニティが盛り上がったんですよやっぱり、ね、
うん、
のやっぱ世界一のものができたということでそれでみんながそれだけで見るでしょ。例えばアイランドに行って僕ら行って神戸がすごい力入れてるんで、
うん、
そこにあのオープン研究所みたいなのやるとこう子供連れでいっぱい行くんですよね。
あ、一般家庭の皆さんが。
そうそうそう、
うん、
で、まあ、NHK のさっきの話でももし一番じゃなかったらあんなに特集組まなかったんですよ、
ね、
うん、
あ、スーパーコンピューターね。そ
う、世界一であることが重要なんですよ、
ね、うん、そうですよね。誰も知らなかったスポーツも日本の選手が金メダル取ったらいきなり流行りますからね。
そういうことなんですね。だからあなた大事最重要なんです
はい、僕らもやっぱり何か話題がないとねデスクに叱られますからね、
はい、
そんなあの世界で2番だからなんだって言われちゃいますから。
2番と1番すごい違いますよねこれは印象がね。
そうですね。そういうコンピューターはやっぱり意味があるわけなんですね。
意味があると思いますね、
うん、でもちろん性能が高いですから、
はい、
そういった演算能力もずば抜けて高くて、
はい、
大きなデータも一瞬のうちに計算してくれると。
そうですね。
と精度の高いシミュレーションができるわけですね。
そうですね。ただあの精度高いものとか人気のあるものの命は短いですけどね一般にだいたい2週間ぐらいが標準だったんですよね。その前もトップがこうどんどん変わっていったの。
スーパーコンピューターの話ですか。
そうそう、2週間ぐらいだったんですよ大体は。世界トップは
あの3日転嫁みたいな感じで。
そう、3日はないけどさすがに2週間とか1ヶ月2ヶ月でで ところがあの K の場合は、はい、もうあれも本当は一番ならない予定だったんだけど、
うん、
一番あのおかげさまというか良かったのは IBM が大失敗してブルージーンズっていうのの計画があって、はい、それがゴタゴタしてもたもたしてる間に一番になって、うん、もたもたし続けたんで1年半続いたの。
結局次 IBM にとって変わられたわけですか。
そう、次もクレイかな IBM なんだけど、うん、でも今は中国です。
今中国のスーパーコンピューターが一番早い。
そうですね。
一番っていうのは一番高級っていう意味じゃなくて早い。
早いですね。
それ競争するんですか、用意ドンって
こう決まった問題があのそういうその手のコンピューター学者が、うん、 いくつか問題があって問題をやらすんですね、うん、それのピークタイムが一番早いのとかそういうふうに
大変ですねスーパーコンピューター君も
大変ですトップになるということはやっぱり辛いことですねいつも追い越される危険にあるわけですから
たまたまその時具合が悪かったんだよってことはないんですかね受験生ならあることですけど
ありますよねそれはね、まあ、あのフェラーリと同じでやっぱり高いものほどやっぱ調子いい時は少ないんですよねそういう意味では、うん、K はあのその瞬間瞬速でトップを競うんですけども、うん、安定性がいいコンピューターでっていうのは評価されてますね
へえ、イタリアンじゃなくてジャパニーズな感じですね
そうかもしれないですねだいたい日本の製品はだいたいそうですもんね、
うんうんはい、マテリアルがね今あの関野先生の中ではとってもホットなことなので、
はい、
マテリアルの分野の話たまたま出ましたけれども、はい、いろんな分野で
そうですねシミュレーションといっても今はマテリアルズ材料とか限らないですねいろんなシミュレーションをやって、
うん、
皆さんのだから一番イメージの強いそのバーチャルリアリティって言ったらビジュアリゼーションですね今ビジュアルだけじゃないのかいろんな重力とか触覚とか全部入ってるんですよね、あれのね。
ああ、そうですね。なんか機械みたいなの手につけて握手してみたりとか。
これはこうなるとこう落ちたりするような感じになるわ
けです。ラジオで分かりにくかったですけれども、最近あの映画館でよくやってる 4DX とかね。
そうそう。
ああいう効果ですよね。
そうですね。
あれもバーチャルリアリティの一種。
そうですね、まさに。阪大の先生がいろいろマツコスーパーデラックス
マツコデラックス
か、うん、とかこういうのも作ってるじゃないですか
あのロボットみたいなマツコデラックス
です、ね、そうあれがなんか売るんでしょマツコじゃないけど 2,3 個あるんですよねあれがあの売り子になってる
あアルバイト始めてるってことです
かそうですね
何売ってるんですかね
いやよくわからないですけど今だからロボットロまあそういう意味で一番今ホットなロボット
ああそうですね。ロボットも先生としてはバーチャルリアリティな世界
だと思いますよね。この上にロボットの先生岡田さんというのはいるけども、
はい
まあ、彼はロボットと人間のインタラクションということを注目してるんだけども、
うん、
彼は弱いロボットっての大好きなんだけどもあんま役に立たないやつがいいと、
うんうん、
隣にいてなんか今日暑いなと思ったらでクーラーのとこ行ってスイッチ入れてくれるロボットよりも、
うん、
暑いなって言ったら暑いねって言ってくれるロボットがいいっていうようなそういうじゃないですか、うん、結構これが本当に老人ホームに置いとくとそれを通してこうコミュニケーションできるとか、
うん、
役に立ってるんですよね本当に
うん
だからそれも本当にリアリティの中に食い込んでる技術だと思いますよねでそれは本当にバカにならないと思うんですよ老人化してくると、
はい、
そっちの方が実は肉親よりも大事な存在になるかもしれない
まあでもまだ僕らの周りっていうのは昭和の時代とあんまり変わってなくて、
うん、
こうやって窓の外を見てみても田んぼとビニールハウスと森と海とっていう感じなんで
知らなかったですかこれプロジェクションなんですよ実は
この田んぼとビニールハウスと
そう窓からさもちろん嘘ですでもそういう時代が来ると思うんですよね
これすらもう本当はバーチャルリアリティで
かもしれないです
ね僕ら砂漠の真ん中にいて喋ってるだけなのかもしれない
かもしれないですよね
マトリックスの世界
です、ね、そうまさにそれですね
そういうまあ今冗談で言ってますけれどもそういう時代にちょっと今なってるっていう
そういう気がしますよね特にその老人とか弱者ね、
はい、
弱者はやっぱりのためにそういうロボットとかが開発されてくるし、
うん
多少不完全でもその弱者はそれにすがりますよね、
うん、
だから現実現性がそこから開けてる可能性ありますよね、
うん、
弱者とあと子供だ、
うん、
ゲーム産業から
なるほどそういったところからどんどんバーチャル化してきて
バーチャル化してなんかね僕のところのが社会人ドクターの人も実は僕こういうマテリアルだけじゃなくて脳波とかもやってるんですけどもその人はいろいろ脳波系とか心拍系とか作ってるんだけど売れない、
うん、
老齢化になるって言うんだけども本当に老齢化してるんだけど残念なことに老人は買わない、
うん、
なので彼は企業の人なんでもう買わないと困るわけですよ、
うん、
で買わすにはどうするかっていう、まあ、いろんなストラテジーを展開しててそれがまず子供で攻める孫 孫にゲームさせて、うん、同じやつをやってると老人はそうかみたいにやってみたところから。
ああなるほど。
実際に本当に有効なのは老人なんだけども買わないからね。
でも孫のためなら買いますしね。
そうですね、う
ん、
孫
もでおじいちゃんもちょっと使ってみる。
そうそう、
となかなかいいもんだ。
孫が飽きちゃってもこっちはずっと使ってるかもしれない。
そういう形で広がっていくことも考えられる。
そう、うん、それでいくんじゃないかと思うんですね、
うん、まあ、でも今若い世代もね、うん、だんだんリアルよりもバーチャルな方に生活の軸が移っていって。
僕の研究室じゃないけどいますよ。バレンタインで自分でこうケーキ買ってきて二次元と一緒に食べてます、うん
先生の話じゃないですね。
僕のところにない。僕のところは3次元しかやらない。
あ、そうですか。ということでもう本当にだんだん今リアルとバーチャルがこう同居しているような、
どんどん多くなるんじゃないですか。今言われて、うん、指摘されるとそうですよね。若者の中も多くて、うん、便利になるっていうことが結局関係してるのかもしれないですよね。
外に出なくても、
そう、一人でも、あの、なんていうんですか、今のソーシャルネットワークも、結局自分一人でもできちゃうんで、ま、前はだからこうやってお会いして、うん、その次は電話の社会になって、それから E メールになって、もう E メールもなくて Twitter でしょ今、うん、要するに自分が切ればもうそこで切れるっていう安心感を保ちながらそう社会とコネクトできるという、そういう便利さが与えられるので、うん、そのおかげで逆にその本当の人間の関係っていうのをサボる人が増えてきたよね、うん、
コンピューターが進化してその分便利にはなったけれども、人間をサボる、
人間の関係性を作ろうとすると自分も危ないじゃん。傷つくかもしれないでしょ、
まあ、そうですね、
うん、振られることもあるし、うん、でネットワークでやってる分には危なそうなパッと切ればいいだけだからね、うんうん、自分は傷つかないですから。
なるほど。
だからますます増えると思うんですね、そういう人は。
じゃあ傷つかずに済みますけどね。
傷つかずに済むんだけどももっと大切なものを失ってるかもしれない
そうですね、うん、まあその辺に進むとこのコーナーの分野ではなくなってくる気がするので難しいですけど、まあじゃあそういったバーチャルとリアルの世界っていうのはこのコンピューターの技術っていうのは切っても切り離せない。
そうですね。それはすごくその今言った量子力学から材料設計にかけてもそのやっぱり理論は分かって数式では理解してたんだけどもそれを実際に現実化するのにコンピューターの発達が重要だった。僕が学生の時はあの大型コンピューターの時代でしたね。
スーパーコンピューターとは違うんですか。
あの要するに大学に1個ドーンとあって、うん、それを使わせていただく科研技術が申請して。
パーソナルなコンピューターはなかった時代ってこと
ですか。ないですね。でそれがどういうことかっていうのは今の若い人には多分感覚わかんないと思うんだけど、大学が管理する当時は国立大学だったんで公務員ですよね、うん、公務員って5時で終わるんで、うん、5時でぴったり終わらすためには4時45分には必ず全て閉鎖しなきゃ、うん、ということはそれより前にジョブを入れなきゃなんですよ。なのでもう当時の日本としてはすごいコンピューターなんだけど何もしてないわけですよ。そういう時代だったんですね。
しかも俺のじゃないし。
そうそうそう、俺のじゃない、ね、でもそれはそれなりみんな一生懸命研究しましたけど、それを使って、うん、
まあでもそれであのコンピューターが僕らのところまで降りてきて、うん、その辺便利になったけれどもこのまま技術が進んでいくとどんどん我々のバーチャル度も上がっていって、
そうですね、
人間として大丈夫かというのが心配だというところで今日は結論が出てしまったんですが、
いや結論まあそうですよね。
そうやって考えると
簡単に言うと
あんまりコンピューターこれ以上進化したら人類にとって困るんじゃないかなと思っちゃうんですけど、
いやね、僕はそういう意味では割とコンピューターと共に人生を歩んできて、うん、学生がそうでしょ、うん、でその頃にこっちでも博士取ってからアメリカそういう職なかったから向こう行ったんですね。
尺八吹きに行ったんです
ね。そうそうそう、そんなようなもん、うん、まあ本当はそのポストドクタルフェローっていうんで行ったんですけども、はい、それで研究室80年代の頃に研究室に1台みたいに入るようになって、うん、でそれが90年代になって、まあ、個人の人ですよね、はい、PC っていうのは、
うん、
みんなが持てるようになって、アップルが出てきてみたいな、
うん、
で90年代の終わり頃になってきて、まあ、ノートブックになってきて、
うん、
もう個人で、で、まあ、2000年って皆さんご存知のようにこうスマホの時代になって、
うん、
いわゆるウェアラブルっていうんですか、その人と一緒に、まあ、コンピューターのチップの性能もすごく上がったんですけども、それが軽量化したり安定化したり高性能化することで、人間とのインタラクションのが進化したんですよ、
うん、だから僕らの人間としてのインタラクションが進化してないので。
そうですねまさにそう
その辺を進化させてくれるぐらいコンピューターが進化すると、また僕らも一歩進めるのかなという気もしますけどね。
まあコンピューターにとって僕らは進化する必要ないですからね
そのままでいろと。
もうあと30年ぐらいすると僕らはスレーブになるんじゃないか、うん、コンピューターのために働くサーバーになるんじゃないですか
ね。それもうだって昔からね、僕らがいろんな漫画とか小説で恐れていた未来じゃないですか
そうですよ。でも多分僕らが気がつかないですよ、向こうの方が先ですからね。
奴隷になっていても、
なってることも分かってるの、分かんなくなってる
マトリックスの世界ですね。
そう、その通りですね。
あ、じゃあそれはそれで幸せなのかもしれないですね。
あ、すごい、やっぱり 哲学者ですね
ということで、まあ、あのバーチャルな世界、あの僕らは気づける方にいたいなと思うので、今日関野先生にいろんな話振っていただいて楽しいお話を聞きましたけれどもね、
はい、
そんな研究室も理科大にはあるんだと、
はい、
いうことを皆さんも知っていただけましたでしょうかね。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい理科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい理科大の業界用語のコーナー。理科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました関野先生の業界用語は、
コネクション。今コンピューターとかそういうバーチャルな話をしましたけども、そのバーチャルの周りを巡っている IT の、その機種みたいな人を、世界的に活躍している人、また日本から行ってる人と話してると、実はものすごい人間臭いコネクションで動いてるっていうことをすごい実感して、あんまり業界用語とか思いつかないんですけど、最近印象に残ったのはむしろそういう人間臭いコネクションかなっていう感じですね。
楽器が違うと音色も変わりますよね。一体どういう形の楽器から一体どういう音色が出てくるのか、コンピューターで予測するテクノロジーが生まれそうです。今週、理科大機械工学系の横山先生たちのチームがスーパーコンピューターを使って解析に成功しました。楽器のリコーダーの中の形状を忠実にコンピューターに取り込んで、そこを流れる空気がどう動くのか、振動とか圧力とかスピードとか莫大なデータを入力してスーパーコンピューターに2週間計算させて分析したんです。で、リコーダーの音がどうしてあの音なのか分かっちゃったんです。この成果を使えば新しい楽器をデザインするときとかすごく役立つことになりそうです。
天白の城、理科大。
みんな世の中のことは漫画に教えてもらったんだ。漫画に学ぶ学問もあります。次週11月21日の天白の城はアメリカンコミックから汲み取るアメリカカウンターカルチャーの変遷、そこからあぶり出される若者と社会の関係、義科大総合教育院社高地由里先生の研究室を訪ねます。お楽しみに。